こんにちは。
クリニックは CMO です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は何についてお話しましょうか。
今日はですね、お腹を壊して病院に行ったら胃腸炎って言われたんですけれど、これについて伺いたいと思います。
そうですね。なんか結構ね、胃腸炎って僕らドクターからするとすごいコモンな 病名なんで、まあ本当にはい、胃腸炎ですね、これはっていうふうに言っちゃうんですけど、結構ね、意外と胃腸炎みたいな感じでギョッとされる患者さんがね、やっぱいて、ああ、やっぱなんかその市民権を得てるっていうほどの病名じゃないんだなっていうふうに感じることはありますね。でも確かに言われてみれば、私もなんかそのちゃんと胃腸炎っていう病名を使いこなせるようになったのは研修医になってからなような気もするので、一般人だった頃っていうのは確かに胃腸炎という概念を頭に持ってたわけではなかったかなっていう気は確かにしますよね。ただまあ、別にどうということはない。胃腸炎って言われると、え、風邪とかじゃないんですかみたいな感じで変な風に勘違いされちゃったりするから一瞬多分ギョッとするんだと思うんですけど、あくまでもなんかね、名は体を表すっていう感じでね、胃腸に炎症を起こしている状態だから胃腸炎なんだよということなんですね。で、まあ、胃腸って結構便利な用語で、まあ、胃と腸って臓器としてはちょっと離れてるから別なんですね。だ、胃に炎症を起こしている場合には胃炎というふうに言うし、腸に炎症を起こしている場合、小腸とか大腸ですね、こっちに炎症を起こしている場合は、まあ、腸炎というのが正しい。ただまあ胃と腸ってつながってるわけなんで、まあ、一般論としてなんかその病原体とかに入られて、まあ、やられてる時ってのは、まあ一緒くたにね、もうお腹も結構気持ち悪いし、気持ち悪いって言ってる時は胃が気もね、問題のことが多いので胃炎が通常あるわけですよ。で、下痢もしてるしってなったら、そっちは下側の問題なんで腸炎なんですよね。だからそうやって一緒くたにある時には胃腸炎っていうね、便利な用語が使われるということなんですね。
ありがとうございます。この胃腸炎って何が原因で炎症を起こしてなるんですか？
そうですね、まあ、その胃腸に炎症が起きるのが胃腸炎なわけなんですけど、じゃあ次のステップとしては何が重要かっていうと、じゃあなんで炎症が起きたんですかということなんですよね。で、これはもう圧倒的にその病原体によって起こされるっていうのが代表的ですね。で、まあ、その中でも特にコモンというふうに言えるのが、やっぱウイルスと細菌類ですよね。で、まあ、前者ウイルスに関しては根本的には風邪と同じような考え方、その胃とか腸に好んで侵入してそこをね、荒らすウイルスっていうのがやっぱ世の中には存在して、でそういうウイルスに入られちゃった時に、ウイルス性の胃腸炎を起こすってことなんですよね。だからまあ、なんかお腹に来る風邪ですっていう感じなんですよ、言えば。でもちろんね、まあ、コロナウイルスとかもまさにそうなんですけど、コロナはもうまあ基本的には気道ですよね。喉をやられたり息が苦しくなったり、これがメインの症状ですけど、やっぱ 20% ぐらいの人は胃腸症状も出るんですよ。だからウイルスって体の中に入った以上、全身ね、ぐるぐる血流に乗ってですね、全身を動かしますから、まあ、このウイルスはどっちかっていうと気道をやっつけるのが得意とかっていうのはありますけど、やっぱりその胃腸もやられたりすることはあるし、まあ、基本的に胃腸炎が得意なね、胃腸炎を引き起こしやすいウイルスでも、なんとなく喉見たら、あ、やっぱ喉もちょっと赤いねっていうことはあったりするので、まあ、ここはもうなんかオーバーラップする概念なんですよね。なのでウイルス性の胃腸炎と言ってる限りにおいては、まあ、大体お腹に来る風邪だというふうに理解していただければ間違いないですね。もちろん中にはね、ノロウイルスってね、やっぱ聞いたことありますよね。すごい有名なノロウイルスとかみたいにも本当にちょっときつい症状を出してくるやつもいるんですよ。もうゲロゲロ吐いちゃって、もう下痢もうトイレからなんかなかなか出れないっていうぐらいこもっちゃうみたいなね。で、だからまあ胃腸炎の中でもこれはきついよねっていうのだけちょっと特別にね、ノロウイルスとかっていうふうに言われたりするんですけど、ただ別にノロウイルスの特効薬があるわけじゃないので、やっぱり治療としては変わんないです。なんか症状とかをね、緩和するようなお薬とか支持療法をするだけっていうことなんで、そういう意味ではまあものすごくひどい風邪と、お腹に来るものすごくひどい風邪っていう理解をしていただいてあまり問題ないですね。で、続いては細菌類ですね。細菌類っていうのはね、まあいろいろ有名なやつがいますね。まあ、例えば大腸菌、まあ、大腸菌っていうのは普通に正常な人の大腸の中にも大腸菌いるので、そいつは悪さしてないんですよ。病原性大腸菌っていうのがあって、まあ、ちょっと多少の変異を起こしていて、その病原毒素とかをね、分泌する力を持ってたりする大腸菌っていうのがいたりして、こいつが体の中に入っちゃって増殖したりすると具合が悪くなる。あとは代表的にね、よく聞くような菌名でいうとサルモネラとかね、あとはカンピロバクター、まあ、ちょっと生揚げの、ね、鶏肉とか食べちゃったりすると結構カンピロバクターもらっちゃってってことがあったりしますね。あとは日本ではほとんど見ないですけど、もはや赤痢菌とかね、もうなんか赤い血便みたいなのが出てくるぐらい炎症が強く出るので赤痢という名前がついてるんですけど、まあ、こういう菌っていうのは、まあ、途上国とかだったりすると、まあ、場合によっては命を奪うぐらい重篤な症状を引き起こすことがあります。 ですね。この辺が代表的な、ね、病原体によるものですけど、もちろんね、ちょっとね稀ながら、そういう病原体に入られていないのに、胃腸炎というものを起こすような病態っていうのも存在します。例えばね、潰瘍性大腸炎、ね、聞いたことありますかね。まあちょっと残念ながら亡くなられてしまった安倍晋三元首相は、潰瘍性大腸炎の持病として持っているというふうに言われていました。でこの潰瘍性大腸炎っていうのは別に外の病原体に入られたわけじゃなくて、自分のやっぱ自己免疫といってですね、自分の免疫系が暴走して自分の腸を攻撃してしまう。それによって、腸が荒れてしまう、腸が炎症を起こしてしまう。潰瘍性大腸炎なので、これは胃はそんなにやられなくて大腸が中心にやられるんですけど、そういうふうにね勝手に胃腸炎みたいなね、消化管が炎症を起こすっていう病態も、まあ、数は少ないながらありますけれども、圧倒的にね胃腸炎で多いのはやっぱり病原体によるものだというふうに理解しておくといいと思いますね。
これって食中毒とは違うんですか？
そうですね、食中毒もね結構割と混同しやすい概念なんで、もちろんこうオーバーラップしてるんですけど、そこも整理しておくといいと思いますね。食中毒っていうのはねちょっと視点が違う用語なんですよ。これもれっきとした医学用語ですけども、食中毒っていうのは飲食物、要は食の中毒なんで、飲食物が原因となってひどい病気が起こされた時に、食べ物が原因で中毒を起こしたんだねということで食中毒というふうに言われるんですよ。で当然これにはウイルスとか細菌類っていうのはメインプレイヤーです。例えば、牡蠣を食べたと、生牡蠣を食べました、その後にノロウイルス感染症を起こしてしまってひどい吐き気と下痢で困ったというふうになった時っていうのは、これは食中毒は食中毒です。そのノロウイルスに汚染されていた牡蠣を食べてしまったことによって食中毒を起こした。で一方で言い方を変えればノロウイルス感染症、ウイルス性の胃腸炎であるということになるわけですよね。でもちろんちょっとインドとかでね、結構ちょっと衛生管理があんまりなってない、なんかその辺の屋台とかでなんかちょっと物を食べてもう細菌類がねうよいよ生えてるものをやって ものすごくお腹壊したら、それはやっぱ細菌性の感染症を起こして、言い方変えれば食中毒でもあるってことですね。でも食中毒ってのはもっと範囲が広いですね。このウイルスとか別に細菌だけじゃなくて、例えば毒素、極論誰かが毒物を入れていったらもうそれで具合悪くなったら食中毒ですけど、例えば病原体自体は数が多くなくても、その病原体がいっぱい毒素をね分泌していて、その毒素で具合が悪くなったっていう場合にはやっぱりそれも一種の食中毒で、例えばそのブドウ球菌とかっていうのはね、結構なんかこう、手が十分衛生的じゃない手でなんかサラダとか作って、でブドウ球菌の数自体はそんなについてないんだけど、このブドウ球菌っていうのは結構ね毒素を分泌するんですよ。そのサラダを後でなんか誰かが食べたらなんか速攻でお腹壊して、でもあんまり熱とかは出なかったんだけど、ね、一瞬めちゃくちゃ具合悪くなって回復しましたみたいな時は、あそれはなんかブドウ球菌のこの毒素による食中毒っぽいなっていうことをなんか臨床的には判断したりとかね、そういったことがあるのと、あとは毒キノコとかね、そういうのも食中毒は食中毒ですね。そんな感じで食中毒っていうのは一部オーバーラップやね概念がね重なりますけども、視点が違う用語だというふうに理解しておくといいと思います。
ありがとうございます。この胃腸炎の治療ってどういうふうに行うんですか？
はい、基本的にねこれはね支持療法といってサポートする治療になりますね。風邪っていうのは、コロナもそうなんですけどね、よほどの、特異的な治療薬がない限りは対症療法とかってねよく言われてると思います。自分の免疫力がその病原体を追い出してあげるのを手伝ってあげる、熱が出てるんだったら解熱薬を使ったりとか、そういった対応になるんですけれど、このね支持療法が意外とね大事でもあるんですね。例えばノロウイルスとかみたいな感染症もそうなんですけども、著しくやっぱりその脱水になったりすると、それ自体が命を奪ったりすることがあるんですよね。だから本当に江戸時代とか、医療がね未成熟だった時代っていうのは、こういうね普通の胃腸炎にかかっただけでも回復する前に脱水が著しくなって亡くなってしまうって人も結構いたわけです。で今はね現代の医学的知識とか医療技術っていうのが発達してきたので、そういった時に水分とかをたくさん取ったらいいってことは結構みんな知っているし、なんなら真水じゃなくてポカリセットみたいなね電解質が入ってるもので飲んだ方がいいってことも結構知られているし、なんならもうなんか口から飲めないっていう風になったら点滴で水分を補ってあげるってことをすればできるし、だから支持療法って言ってもねピンからキリまであって、これやっぱり正しい知識を持ってサポートしてあげれば、もともとは自分の回復力で戻せるものだと、適切なサポートしてあげましょうっていうことがまず大事ですね。で特にウイルス感染症の場合はほとんどの場合はそうです。 でこれに対して、まあ、細菌感染の場合ですね、だからやっぱ大腸菌とかサルモネラ、カンピロバクター、こういった時には当然抗生物質をね使うっていうのが、まあ、あの第一義的なソリューションになりますよね。だから、まあ、当然サポートをしてあげながら、これはまあ、ばい菌感染、ね、細菌感染だから抗生物質を使おうっていうふうに判断することが一応正しいわけですね。ただまあ実際のところはね、完全に区別つけきれないことは多いですよ。なんかエピソード的に明らかにこう 生焼けの鶏肉を食べちゃいましたとかっていうんだったら、まあ、そうするとやっぱカンピロバクターっぽいなということで抗生物質入れましょうってなるんですけど、そうじゃない時、なんかそんなに悪いものを食べた記憶はないんですけど、でも39度の熱が出てもうね、あの吐き気も下痢も著しいみたいな時に、じゃあそれが、ね、純粋なるノロウイルスみたいなウイルス感染なのか、実はそのね大腸菌感染なのかっていうのは、やっぱりまあ臨床所見だけでは区別つけれないですよね。だからやっぱ症状がちょっときつすぎるかなっていう時には、実際問題はっきりね、あのどっちかが分かんなくても、じゃあ一応抗生物質入れときましょうかっていうふうにやったりすることあるんですけど、まあ理論的にはですね、あの抗生物質っていうのは細菌感染の時じゃないと、まあ効果は理論上ないっていうことは一応ね立て付けとしては知っておいた方がいいかなってことですね。であとはやっぱりその細菌感染であっても抗生物質をむやみやたらと使えばいいってほどでもないんですよ、実は胃腸炎に関しては。なんでかっていうと、まあその腸の中には正常なね細菌層っていうのがあるわけですよ。で抗生物質を飲むってことは、もちろん相手のね悪いやつも やっつけてくれますけど、自分のなんか正常なノーマルなですね細菌もまあそこそこにやられちゃうわけなんですよね。だからなんかむやみやたらとですね、あの抗生物質を飲むとかえって治癒を遅らせちゃうっていう面もあったりするんですよ。だから大人とかだったらまだしも、やっぱ子供が多少ね、あの胃腸炎で下痢をしてるっていう時に、はい抗生物質、はい抗生物質っていうのは通常は小児科の先生とかあんまりやらないはずですね。だからそういったところもやっぱりなんかそのご家族親御さんとしては、え抗生物質出してくれないんですかみたいな風に食らいつかずに、むしろそういうもんなんだと。やっぱなかなか本当に症状がきつすぎるとか、まあなんか数日待ったところでもなかなか良くならないとかっていうところで、じゃあ一応抗生物質使おうかっていうぐらいのねワンクッションを置く場合もあるっていうことは、あの意識しておくといいかなと思いますね。であとはね、あの成長薬とかもやっぱ使うといいと思いますね。このやっぱ腸の中の、まあ、細菌のねこのバランスが乱れている、普段のノーマルなやつらがちょっと劣勢になって病原性を持つような強いね細菌類が増えちゃってるという状態なので、そこをね、抗生物質ってわけじゃないんだけども、この善玉のやつらをちょっと援軍をつけてあげるっていう感じで、なんかビオフェルミンとかね、ああいったものを飲んであげるとそこをサポートしてくれるってことになりますね。であとは、まあ、吐き気止めとかはね別に使っていただいても全然大丈夫なんですけど、まあ、下痢止めもねやっぱり要注意で、これもね、まあ、よく言われることなんですけど、まあ悪いものを出す反応でもあるわけですよ。その下痢っていうのはね、その病原体だったりとかそういったものを排出してるわけなので、それをね全く止めるっていうのもかえってやっぱり治癒を遅らせてしまう、あの、まあ、筋の悪いやり方ってことになるんですね。だからまあ無理にあの下痢を止めるっていうよりは、どっちかっていうとそういう成長薬とかであの綺麗な、ね、元の環境に戻すのを早めるっていう方が良いですね。ただまあ何でしょう、程度問題でね、例えばトイレにこもりっきりで30分出れませんとか、そういう話になったら、まあ、ちょっと仕事とか日常生活にも支障をきたしてしまうわけじゃないですか。で下痢止めっていうのは、まあ、使っても例えば10あった下痢がいきなり0になるわけじゃないのでね、まあ、例えば5とかになって、まあ、まあちょっときついけど、まあ、まあなんとかこれだったらトイレから出れるかなみたいに緩和する力があるので、やっぱりまあちょっとトイレ行ったら緩いかなぐらいだったら、やっぱり下痢止めは使わない方がよくって、さすがにちょっと日常生活に支障をきたしてるっていう時だったら、まあ、その場合は逆に遠慮せずにですね、まあ、マイルドなあの、まあ、下痢止めとかからですね合わせて使ってあげるといいかなというところで、まあ、この辺をねあの患者さんの病態それから経緯、そういったところですね、症状に応じて上手に組み合わせてあげるのが良いということになりますね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。